これは我々が神の神経に真剣に捉えすることと題しまして説教を行います。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たち人間が救われることの要件とは言うまでもなく、イエス・キリストを信じて洗礼を受け、イエス・キリストと共に歩むようになることです。私たちが救われることの要件とは、お金持ちになることでも、また結婚することでも、また病気が治ることでもありません。キリストと共に歩むということを、今日は少し別の言葉で言い表したいと思います。聖書には載っていませんが、キリストと共に歩むということは、キリストと心が触れ合っている、キリストと私の心が触れ合っているということです。いかがでしょうか。これは今の私の心が感じる実感から生まれた表現ですけれども、心が触れ合っている相手との思い出や関係は永遠のものであると思われる方も多いと思います。そのようにキリストと私たちも心が触れ合う日々を重ねることによって、私たちとキリストとの関係は永遠のものへとなっていくのでありましょう。キリストと心が触れ合っているという表現は聖書にはないと申し上げましたけど、それはその通りなんですが、そういった意味のことはこの聖書の随所に見出せます。例えば今日の聖書箇所の申命記の4章7節、いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうかと書いてありますが、いつ呼び求めても近くにおられる我々の神というのは、近くにいて心触れ合っているキリストということでありましょう。また今日の申命記には9節、ただひたすら注意して、あなた自身に十分気をつけて、目で見たことを忘れず、生涯心から話すことなく、子や孫にもたちにも語り伝えなさいと記されています。ここにある生涯心から話すことなくということも、キリストと共に心触れ合って歩んでいきなさいということでしょう。聖書にある語句をこのように時には自分の言葉で言い換えてみるということも大事かと思います。それこそそうすることによって、私たちとキリストとの心の触れ合いは癒ましてくることでしょう。さてキリストと私の心が触れ合っているということは、それによって常に私の汚れた心が清くされ、守られていくことになり、それで私は救われているのです。しかしそのキリストと共に歩む救いの道というのは、同時に辛い道でもあります。私たちの心中にあるすべての思いはキリストに知られています。いいことも悪いことも、私たちが心の奥底に隠そうと思っても、全てキリストはお見通しなのです。そういうキリストと共に心を 触れ合いながら歩んでいくのは、常に自分の抱える罪をあぶり出されていく辛い道であります。しかしキリストは正義の神、裁く神であるとともに憐れみの神でもあります。私たちが抱える罪をキリストの御前に告白し、それを心から懺悔して悔い改めるとき、キリストは私たちを豊かに許して、また新たなる救いの道を備えてくださいます。今日のマルコの聖書箇所には、私たち人間の心がもともとキリストと触れ合うのにふさわしくない汚れたものであるということを記しています。7章の21節から、中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのであるということです。牧師や伝道師はこういった悪徳について語るとき、それを自分のこととして語らねばなりません。もともと罪深く語る資格のない者たちが語るわけですから、語る者は完全に自分の罪をキリストに告白して許されてからでないと語ることはできないでしょう。今日のこの聖書箇所を語っていくということもまた辛い道であります。私たちは聖書を読むとき、今日の聖書箇所でのような人間の汚れや罪、悪徳をも直視するようにさせられるでしょう。それは辛いことですが、また同時にキリストとの触れ合いによって私たちの心の汚れが清められていく救いの道でもあります。さて、ここで聖書に記されています汚れということについて確認しておきたいと思います。この汚れに関して、汚れた手、つまり洗わない手で食事をするものなどと記されていることから、私たちはこの汚れということをばい菌のようなものと誤解しがちですが、そうではありません。この汚れというのはウイルスとか細菌などのことではありません。この汚れというのは人間が持つ罪、悪徳のことであります。今日の聖書箇所を理解するには、まずそのことをはっきりさせておくことが大事です。この汚れは外から人の体に入るものではなく、人の中から出てくるものであると書いてますが、まさにその通りではないでしょうか。このように今日の聖書箇所でイエス様は、私たちが各自の心の中に潜めている汚れを外に出して他の人になすりつけることはできないということをはっきり言われています。言葉を変えて言えば、私たちは自分の罪を他の人に責任転嫁して救われるということは決してないということです。イエス様はそのようなことをしてきました。ファリサイ派の人々や立法学者たちを前にして、彼らを徹底的に非難されています。彼らは偽善者であり、 この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れていると言われます。彼らの心は私から遠く離れていて触れ合ってはいないのだとイエス様は言われます。だから彼らは汚れに対して昔の人の言い伝えというのを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をしないといったことを固くなに守っているんだけれども、そんなことをしてもこの汚れに対しては何の役にも立たないとイエス様は言われます。そしてそのような人間の言い伝えばかりを大事にして、神の掟をないがしろにしている彼らの罪を厳しく問いただされているのです。パリサイ派の人々や律法学者たちが偽善者であるということの真骨頂は、五節のなぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですかという発言に表れているでしょう。これは人に罪をなすりつけようとする発言であることでしょう。ファリサイ派の人たちは自分の罪のことは思わないで、そして自分は正義であると信じ込んで、このように周りの民衆たちに対して発言しているのです。つまり彼らは自分のやっていることが分かっていないのであります。この表現はまさに聖書に出てきますが、十字架上でイエス様が父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと言われたあのことでありましょう。私は今日の聖書箇所を読んでいまして、モラルハラスメントということを思わないではいられませんでした。今日における偽善者とはモラルハラスメント、通称モラハラの加害者のことではないでしょうか。モラハラの加害者は自分の罪のことは思わず自分は正義であると信じ込んでいる人たちです。今の世の中では職場であれ、また学校であれ、家庭であれ、このモラハラに巻き込まれて苦しんでおられる方が多くおられます。偽善者と言いますと、何か良い行いをこれ見よがしに行う人であり、その嘘はすでに見破られてしまっているという分かりやすい感じでありますけれども、このモラハラの加害者の場合はそうではありません。彼らのつく嘘は簡単に見破られるものではありません。その理由は、彼ら自身がその嘘を真実であると信じ込んだ上での嘘であるからです。近頃よく付き合っていた頃は優しくて理想的な彼氏だったのに、結婚してからは豹変して心がボロボロにされるという話をよく耳にします。このような事態の深刻さを考えますと、ファリサイ派の人々や律法学者たちのこの偽善者としての姿は、今の私たちが思い起こすところのこのモラハラの加害者の姿に近いのではないかと思えてきます。ともかくもよく聖書で語られます偽善者というものの姿には、そのような 深刻な事態が宿っているということを私たちは覚えておきたいと思います。さて、ファリサイ派の人々や律法学者たちが遵守していた昔の人の言い伝えとは、口伝律法とも呼ばれて、それは一つの法律であり、人々の生活を縛りつける重いものでありました。この口伝律法は人々の一挙手一投足をも縛るものでありました。その一端が4節に記されています。また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない、その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。このような生活の細部にわたる決め事を決めておいて、それを守れるか守れないかで救われるか救われないかを判断できるということ、まさに口伝律法によって生きる生活とは、こんな迷信を信じ込まされて生きていかざるを得ない生活だと言えましょう。が、今を生きる私たちがそんなことは昔の迷信深い時代の話で、現代には関係ないこととして片付けることができるでしょうか。ひょっとしたら現代にもこの口伝律法と似た迷信の生活がルルとして厭まれてはいないでしょうか。イエス様は言われます。人から出てくるものこそ人を汚す、中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。つまり古今東西どこに行っても汚れというものは人間の各々の心の中から出てくるのであり、それは他に責任転嫁できることではないとイエス様は言われます。だから今に至るまで人間の虚しい言い伝えは継続しているんです。ではその虚しい人間の言い伝えを私たちが断ち切るにはどうすればよいのでしょう。それは冒頭で申し上げました通り、イエス・キリストを信じて洗礼を受けてイエス・キリストと共に歩むようになることです。イエス様と心を触れ合いながら生活をしていくということです。そういう生活の中で私たちは人の良い行いにこの幻惑されてしまって、それに騙されるということがなくなっていくことでしょう。人の行いばかりに気を取られて人の心を見ないということになるとき、私たちは人の行いの一つ一つに翻弄されて、またそこに悪意が宿るとき、私たちは聖書に記された悪徳を行ってしまうことになるでしょう。このことを今日はイエス様は容赦なく私たちに戒められています。それは申命記の言葉を用いるならば、常に私たちの近くにおられる神が私たちに授けられる律法を私たちが生涯心から話すことがないようにするためです。今日の申命記の箇所の最後9節をもう一度読みましょう。ただひたすら注意して、あなた自身に十分気をつけ、目で見たことを忘れず、生涯心から話すことなく 子や孫たちにも語り伝えなさい。このただひたすら注意してあなた方自身に十分気をつけという表現に事の重大さがにじみ出ています。そして私たちはこの重大なことを子や孫たちなど次の世代にも語り伝えなければなりません。今は新約というこのイエス様と共に歩む時代に入っていますので、私たちはイエス様と心触れ合いながら共に歩んでいけばよいのですが、それでもなお偽善者の姿を語り継いでいくことは困難であるように思われます。思い返せばモラハラという言葉自体が誕生したのは今からほんの20年ほど前の西暦2000年前後でありまして、それまでは人々は自覚もないままにモラハラの罪にまみれていたのです。しかしそのような私たち人間のこの絶望とも思われる状況から、また私たちを救い出してくださるのもイエス様であります。今日はこの悪徳の数々を聞かされるという私たちの耳には痛い話でありましたが、これによって私たちの愛の神であるイエス様にすがる信仰が増し加えられ、イエス様によってこそ私たちの心が清められるということに気がつかされ、イエス様に感謝してまた新たな生活へと踏み出していきますようにと祈り願います。ではお祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます憐れみ深い愛の神様、父なる神よ、私たちは悪いことをするとき、それを人のせいにするという分かっていない者たちであります。どうか主よ、そのような私たちをお許しください。主よ、私たちを御子イエスと共に歩ませ、御子と共に常に心を触れ合わせてください。私たちが責任転嫁をすることの罪に陥ることから救ってください。私たちの汚れの源でもある私たちの各々の心を清めて守ってください。私たちが死の影の谷を歩む時も、どうか私たちの心を守ってください。あなたからの戒めを心に刻み、それを行う者へとならせてください。今の世にあって心が折れてしまうような出来事が次々に起こりますが、どうか主よ、各々の心を清めて私たちが良い行いを続けることができるように励まし導いてくださいことに、今希望を見失っている若者たちや子どもたちに、あなたの誠の救いをが告げ知らされ、また私たちもその良い知らせを告げ知らせていくことができますように、私たちを導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。